京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。全くわからないのがですね、私のこの番組を一体何人の方がお聞きいただいているのかと、もしかしたら現状数人なんじゃないかなと思っちゃったりしているわけですけれども、ただまあ、もしそうであるにしてもですね、音声データはインターネットの中に残っていきますんで、まあ将来聞く人もいるでしょうということで、まあなんとなく張り合いないんですけども、まあやっていこうかなと思っております。もしですね、リスナーの皆さんから、まあ私に何かこの質問等がある場合はですね、ブログにメールアドレスを載せるのをやめたんですね。あの迷惑メールが来やすいということで。それでまあ、ご連絡をいただく場合はですね、私はあの、アメーバーブログで、真実は人を幸福にするかと。これはあの、京都市社会を生きるにはのブログにリンクしてますんで、まあ、リンクをたどってこのアメーバーブログの方に行っていただいて、そこからまあ、メッセージを送っていただくと。アメブロを通じてメッセージを送る場合には、もしかしたら、アメブロに登録してなきゃいけないかもしれませんね。まあ、人に見られてもいいようなね、そういうような内容だったら別にコメント欄使っていただいても構いません。まあ、ディープな内容の場合はですね、まあ、面倒くさいかもしれませんけども、まあ、アメブロで、まあ、ID を取得してもらって、で、メッセージ欄から、送信してもらうと。ちょっと面倒くさいですけどもね、お願いします。それから、まあ、ツイッターとかもやってるんでね、まあ、フォローしてやってください。ミクシーもね、マイミク募集中ということで、これも京都市社会を生きるにはのブログの方から、まあ、リンクをたどって、来ていただければ、一発でわかると思います。ツイッターの方ではですね、相田光雄っぽいことを喋っております。まあ、なんとなく想像つきますわね。このポッドキャストのリスナーは一体どういう層の人たちなのかなっていうふうに考えることあるんですけども、まあ様々だと思うんですよね。まあ私と同じように底辺の中にいてもがいている人もいれば、あるいはまあめちゃくちゃまあハッピーだと、ですからまあ他人の不幸は蜜の味みたいな感じでね、お聞きいただいている方もいるかもしれません。まあそういう感覚でね、聞いていただいても別にいいんです。ただね、ポッドキャストが今ね、不振なんですよ。あまり流行ってないんです、この日本では。まああんまりいい番組が少ないからなんじゃないかなと思うんですけれども。まあとにかくまああんまりポッドキャストをね、聞く人が少なくなってきたと。まあ私のこの番組もね、まあ一旦まあ長期にわたって休止してしまったというのもあるんですけども、まあ随分リスナーが減ってると思うんですよね。まあですからまあ、もしですね、皆さんがなんかブログとかね、やってらっしゃるんだったら、まあ宣伝をね、ちょろっとしていただけるとまあ助かるかなと。やっぱりできるだけね、多くの人に聞いてもらった方が私も張り合いが出るんで、その辺ですね、ちょっと気づいた時には、一つよろしくお願いいたします。それでですね、今私の目の前にあるのがですね、鶴見渡るさんという人が書いたですね、人格改造マニュアルというね、ちょっと古い方なんですけれども、このね、前書きに書いてあるのがですね、本書は自殺もせずに何とか楽に生きていくための実用書であると。ああ、これは私のこのポッドキャスト番組とこれ趣旨が同じだなと。人間ってそもそも別に幸せになるために生まれてきたわけじゃないじゃないですか。幸せを約束されて生まれてきたわけでもないわけでしょ。偶然ここに肉体を授かったわけでありまして。場合によっては障害を持って生まれてくる場合もありますよね。体が不自由な状況になって生まれてくる人もいると。幸せなんか全然保証されてないわけですよね。 生きているからといってね、必ずしも幸せになれるわけじゃないと。じゃあなぜ生きるのかと。まあそのね、意味を見失って死んじゃう人もいるんですけどもね、自殺しちゃう人もいるんだけれども、まあ大抵の人は放っておいてもいずれ死ぬからなんですよね。だって男の平均寿命って70代じゃないですか。さあ、あと少しでしょ。あと病気でね、もっと早死にするかもしれないんだから。あと10年とかね、そんなもんかもしれないでしょ。下手したら交通事故に遭ってね、もう本当にもう3、4年後には死ぬかもしれません。もっと早くね、今年中かもしれませんよ。なんか自然災害とかでね、命を失うかもしれません。そしたらわざわざね、慌てて自殺をする必要性もないと。自殺してて、してね、自殺し損ねて、なんかまた障害でも残っちゃったら余計嫌ですからね。じゃあまあ人生なんとかだましだまし生きていこうじゃないかと。もちろんし、ハッピーになれたらそりゃいいですよ。幸せになれたらそりゃいいけれども。ハッピーになるったってね、人生一時的なものでありましてね、そんなの若いうちのことでしょ。どんどん年取っていくわけですから。50、60、70になってくるわけでしょ。そしたらまあハッピーなんてことはないですから。どこ行ったって邪魔者にされますからね。そしたらね、やっぱりテーマとしてはね、自殺もせずになんとか楽に生きていくってことなんですよ。まあ、これが現実なんですよね。そして死ぬ時にはね、まあ、死にとうない、死にとうないって言いながらね、ジタバタしながら死んでいきゃいいわけですから。別にかっこつけてね、潔く死ぬ必要性なんかないわけでね。ジタバタしてね、このように未練を残しながら死んでいきゃいいと思いますよ。あと、このね、この本の前書きの中にね、書いてあることはですね、社会を動かそうとすると、その変わらなさにイライラしてしまうと。まあ、要するに社会運動ですか？まあ、そういうことをやってもですね、あまりにも変わらないわけですね。それでイライラしてしまうと。まあ、この場合はですね、もうこの社会問題っていうのはもう完全に放っておいてもなんとかなっちゃうんだと。それよりも自分の身の回りのことを考えておいた方がいいと。まあ、完全に賛同はできないんですけども、まあ、わかりますわね。自分の身の回りのことを変えることの方がよっぽど簡単ですから。で、世の中なんてほっといてもいいんだと。世の中なんてそう悪くないんだよって書いてるんですよ。なぜならばこのテレビでもね、新聞でも雑誌でももうどうでもいいネタばっかり並んでると。冬のおしゃれはなんとかとか、なんとかの時代の到来、なんとか革命とか、今女子高生の間でなんとかが流行中とかね。そんなネタばっかりやってると、確かにそうですよね。プロ野球とかさ、なでしこジャパンとか、どうでもいいことでしょ、そんなこと。そんなことで盛り上がっているということが、まあ日本が平和である証拠とも言えるわけでね。まあ、平和じゃないんだけどもね。今、原発でこれ大問題起こってますからね。汚染水の処理っていうのができてないんですよ。汚染水ってのは放射能を浴びた水ですけれどもね。これをまあ取り除かなきゃいけないんだけども。この作業がね、滞ってるんですよ。で、危ないんですよ、今。しかも台風来てるでしょ。そうすると、その汚染水っていうのが、海底にね、海底じゃないや、海中に、海にね、流出してしまう可能性があると。溢れちゃってね、流出してしまう可能性があると。あんまり騒いだらね、本当にもう日本がね、輸出において大打撃を受けたりね、観光客が全く来なくなってしまうから、ですからマスコミも今自粛してるんですよ。そういう報道するのを。でも実際はとんでもないことになってんですね。今福島原発っていうのは。まあそれはともかくですよ。まあそういうことから目を背けさせるために、なんかなでしこジャパンとかやってるようなところもあるんですけども。まあともかくね、この鶴見さんは、まあそんなにね、世の中悪くないじゃんという書き方をしてるわけですよ。まあですからね、まあ、こういう意見にね、完全に賛同はできないものの、まあある種、まあ一つの考え方かなと、こういうのも。社会運動って言ったって社会なんか変わっていかないわけですからね、そう簡単に。それは心の余裕のある人はね、どんどんやればいいけれども、余裕のない人までね、そういうところを考える必要性ないわけで、 だったら自分の身の回りのことを考えようと。で、世の中のことは放っておこうと。放っておいてもしばらくなんとかなんじゃねえのと。まあなんとかならないんだけどもね、本当は。ただ少なくとも自分がね、なんかや動いたところで何も変わらないわけだから、だったら自分の身の回りのことをしようじゃないかと。で、この本ではどういうふうにね、どういうことをね、書いている本かっていうと、とにかく自分の精神をね、どうやってコントロールするのかってことを書いているわけですよ。まずはこの薬ですね。覚醒剤とかカフェインとかね、精神刺激剤、抗うつ剤、アルコール、あと抗不安剤とかな、こういう薬物ですね。まあ、覚醒剤進めるのはどうかなと思いますけども、あとは洗脳ですね。他者催眠暗示とか自己催眠暗示とか、あとは自己開発セミナーに通うとかね。あとサイコセラピーですね。認知療法とかね。あと森田療法とか。あとヨガとか禅とかね。で、カウンセリングですか。こういうありとあらゆるですね。まあ手段をここに書いてるんですね。で、このありとあらゆる手段を活用して自分の精神状態をかろうじてコントロールしていこうじゃないかと。まあそういう趣旨の本なんですよ。覚醒剤みたいにね、使えないなっていうところも書いてるんですけども、ずっと通して読んでみると結構真面目なことを書いてんですよね。ブログの記事の方にね、一応これ紹介しておきますんで、Amazon で中古で手に入れればね、まあ何百円かで入手できるんじゃないかな。まあ買って読んでみてください。東日本大震災ありましたわね、3月にね。で、その震災のね、被害に漏れにね、震災の被害を受けちゃった人っていうのは本当に夜悪夢見ると思うんですよ。で、悪夢で目が覚めたりすると思うんです。未だにそうだと思うんですよね。で、そうでなくても普通の人であってもね、夜中悪夢見たりすると思うんですよ。特に最近ね、やっぱり影響してるんですね。ああいう事故がですね、事件が、なんだろう。あ、災害がですね、ああいう災害が影響してると思うんですよ。それでやっぱり生きるって何なんだろうっていうところでね、普段からやっぱり疑問が持ってて、疑問が晴れないわけでしょ。それは晴れないですよ。だって、回答がないわけですから。ただ生きてるだけなんですから、人間なんてな。動物植物と同じなんですから。コスモスの花は、なぜ自分は生きてるんだろうなんて考えないわけでしょ。ただ生きてるわけですから。人間もそうなんですから。それでもやっぱりね、思考する動物だからいろいろ考えちゃって、普段から不安なんですよね。でもそれを昼間の間は理性で押し殺してるわけですよ。でも夜中になっちゃうと、寝ちゃうと理性が眠っちゃうでしょ。そうすると感情だけが起きるんですよね。寝てる間は。そうすると、コントロールできないわけですよ、感情を。その感情って何かったら、もう得体の知れない恐怖心ですよ。人生に対する恐怖心。これが出ちゃうんですよ。怖くて怖くてしょうがなくなるんですね。夜中ね。これってある種のこの悪魔のね、悪魔の仕業なんじゃないかなって考えちゃうぐらいね、夜中になると恐怖心がぐわーって湧いてくると。いや、もちろんね、今、ハッピーでね、例えばこの新婚さんとかね、そういう人は全然そういうことないと思うけれども、ハッピーじゃない人は特にね、すげえもう、怖くて怖くてね、いられないと思うんですよ。特に病気の人とかね、末期の癌の人とか、特にそうだと思うけれども。それは寝てるからなんですよね。そうするとですね、理性が寝ちゃうと。理性が寝ちゃうから、理性でコントロール効かなくなって、精神が暴、あの、感情が暴走するということなんですよ。これって、寝てる間だけじゃなくてね、弱っている時は、昼間でもそうなりますから、昼間でも怖くて怖くてどうしようもなくなる瞬間ってありますよね。それは理性が弱ってるからなんですよ。だからね、うまく騙し騙しね、いろんな手段を使いながら自分の気持ちを落ち着かせていかなきゃいけないわけですよね。朝から晩まで酒飲むみたいなね、そういうようなやり方じゃなくて、あらゆる手段をね、均等にバランスよく使うことによって、何か特定のものに依存しないで精神のね、均衡を保つことができると。まあ、こういう内容の本なんですよね。ということです。まあ、この番組でね、こういう内容のね、話をしてほしいとかっていうリクエストがありましたら、さっき言ったように、 アメブロを通じて、あるいはツイッターとかでね、ご連絡いただければいいかなと思います。では、今回はこの辺で、また次回。